クロニクル。
2番経営、組織を支えるナンバー2の引きこもごも。この番組ではなかなか表に出ない会社のナンバー2、2番手をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方やこの仕事の面白さ、大変さなど、ナンバー2の引きこもごもをリスナーの皆さんにお届けします。
こんにちは、株式会社 O2 パートナーズ取締役の勝見康秀です。
現当社新しい経済編集長の志田祐介です。2番経営第5回始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はこの番組、勝見さん、ある程度収録から放送まで配信まで時間が空いてまして、
はい、
この今収録時点、5回の収録時点ではやっと1回目と2回目が配信されて、だから配信されて番組スタートで1週間みたいな、
そうですね、
状況で、配信の時ドキドキしてたんですけど、おかげさまでなんか多数のコメントいただいたりとかして、で、なんとポッドキャストランキングを見てたらですね、アップルポッドキャストランキングのビジネスランキングで、まあその配信、第1回配信した時は、おかげさまで1位。
やった
やったー、ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。で、さらに総合ランキング、もう名だたるタレントさんとかですね、著名人の方がいるランキング、アップルの総合でもまあ28位と。
うわー、すごい。
で、さらにスポティファイ、これスポティファイで聞いていただいた方ももちろんいると思うんですけど、はいはい、スポティファイさんでも31位と。
すごいっすね。
すごいっすね。ダイアンさんを抑えて31位です。上には真空ジェシカさんがいる。もうなんかお笑い芸人さんに挟まれて、その下に
ファイナリストと
バナナマンさんもいるみたいなですね。
なんですかね、もうちょっと到達しちゃった感。はい、映画だったら死亡フラグ確実に立ってるぐらいのなんか成功ですよね。
いや、もうおかげでも、これもね、リスナーの皆さんのおかげさまでございますけれども、まず聞いていただいてありがとうございます。これからも末永くね、聞いていただければと思っております。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
それでは今回のテーマです。第5回のテーマは、企業のトップのタイプ別に見るナンバー2論です。はい、ということで今回はこういうタイプ別ですね、はい、ナンバー2論。まずちょっと勝見さんにお伺いしたのが、はい、勝見さんの中で、大まかにどのぐらい、どういうタイプがいるか、うん、どう分けられるかっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。これはもう、私、今回のテーマで考えてみて、2種類の分類をちょっと考えましたと。
はい。はい、
で、一つはですね、そのトップのタイプ、キャラから言ってですけれども、うん、まあ、才能尖り型と全能型。うんうん、まずこの、2種類ですね。はい。はい、どっちもまあ共通して自己認識力が高いとか行動力が高いとか、まあそういうのはあるんですけれども、うん、違うところで言うと、まあなんか一個に秀でたタイプと、うん、もうオールラウンドに何でもできちゃうようなタイプ。うんうんうん、はい。まずこの2つに分類っていうのが基本かなというふうに思ってますね。それぞれの、まあ、特徴で言いますと、もうその名の通りなんですけども、はい、尖り型っていうのは、過去の放送でもお話したかもしれないですけれども、やっぱりこうトップって何かこう秀でたものがあって、それが思いだったり、うん、営業のセンスだったり、あるいはものを作るっていうことかもしれないんですけれども、うん、そういったものがもう本当に卓越していると。で、そういうトップに対して、まあ、その、まあ、非常にこう強い求心力を持ったトップに対して、ナンバー2っていうのは、その出っ張ってない他の部分をこう補完していく、埋めていくっていう、役割ですね。はい。まあ、こういうトップのタイプが一つと、で、全能型っていうのはもうその名の通りですね、何でもできちゃうと。はい。もうものを作ること、企画すること、会計の知識もあって、で、営業もできて、はい、もういろんなオペレーションもすべてわかると、うん。だからもうあらゆるところで、そのナンバーワンはその組織において、そのトップ社長であるというようなタイプですね。
なるほど。はい。なんとなく今なんか、ふとお伺いすると、後者の方、
はい、
ジェネラリストみたいな方は、あんまりナンバー2が、まあ、必要ないというとこの番組のコンセプト外れるんであれなんですけど、
はいはいはいはい、
なんかサポートがなくても何でもできちゃうみたいな感じには感じてしまったんですけど。
そうですよね。そうなんですけれども、一方でこう、うん、まずちょっと今回2番経営っていうタイトルなんで、はい、経営っていうのがどういうものかっていう、うん、言葉の定義をちょっと改めてしたいと思うんですけれども、はい、いろんな説があるんですけども、私が経営ってこうですねって思っているのは、人や組織が目的目標を達成するために行うプロセスっていう、うん、そういう定義がありますと。 なので誰か一人が何かの目的に向かってやるっていう経営もあるかもしれないんですけれども、はい、組織でチームになって何かを達成しようとした時にやっぱり一人の力だと足りないっていう時に組織、うん、会社っていうのは作られると思うんですよね、
うん、
でトップがどんな全能であっても所詮一人の人間でしかないのでその時にいろんなその機能っていうのを分担していくと自分がやるではなくてそれをどんどんどんどん他の人にまあお願いしてやってもらうと、うん、でその方にお願いするアウトプットとトップの人がやったアウトプットだとひょっとしたらトップの人がやる方がいい結果が出るかもしれないけれども、うん、そこに時間を費やすよりもっていうような観点ですね、う
ん、なるほど時間限られてるからってことですよね、
はい、そうですね、うんうんうんうん、はい、いろんなものをこう分担しながらチームでやっていくっていうような感じですね、うんうん
だから一方前者の方のその尖ってるタイプという方がなんとなくそのナンバー2がいきそうではあるところはそのさっき勝美さんもおっしゃってたようにその穴を埋めるというかないところをフォローするみたいなところってありますけどいずれにしてもまあそのサポートは絶対必要でっていうことですよね、
うん、はいそうですね、うん、でちょっと冒頭で企業のトップのタイプ別っていう話で2種類の分け方が考えましたって申し上げたんですけども、はい、今のが1種類なんですね才能尖り型と全能型っていう、うんうん、
あなるほどなるほど、
はいはいはい、でもう一つのタイプっていうのが、うん、これもその企業のステージによって分けるっていうものです
ほう、
はい、でこっち側は一つ目がスタートアップ創業社長タイプですね、
はいはい、
で二つ目がファミリー企業タイプ
なるほどはい、はい
で、3つ目が公開大企業タイプですね。はい。まあファミリー企業でもちろん公開されている会社さんあるかもしれないんですけれども、一旦まあスタートアップ創業社長、ファミリー企業を公開大企業というふうに分けて考えますと。はい。で、そう考えるとそれぞれにおいて才能尖り型全能型っていうのは当てはめられ、そうなんですけども、
うん、
例えばまあスタートアップ創業型ってですね、はい、すごく尖りがあるとなんか世の中にないような技術だったりとか、うん、その視点でもって何かを創業するっていうパターンってなんかあるじゃないですか、
は
い
は
い、
ありますね、
はい、
なんかイメージしやすい起業家みたいな、
ね、あもうまさにですね、うんうんうん、でもなんかちょっと尖りすぎてるんで、うん、なんか参謀役というか補佐役のナンバー2がいてっていうのが、はい、なんか今回のテーマの一番こうイメージが合うような感じだと思うんですよね、はい、でそういうタイプが一つと次のそのファミリー企業っていうことを申し上げたんですけど、うん、これあんまり分類に出てこないかもしれないんですけども、はい、ファミリー企業なんで世襲型でオーナーの一族が社長で、
はい、
息子さん息子さんいらっしゃらなかったらお婿さんになるかもしれないですけれども、うん、2代目3代目と続いていくようなパターンですね。はい、で必ずというわけではないんですけれども、うん、よくこう拝見する感じで言うと大体こう創業社長ってとんがってる方が多いですよね、はいはい、それで1代でまあ成功されると、うんでうん、そのタイミングで2代目の息子さんっていうのは意外とですねこう、まあ、ずっと社長の父親を見て育って、うん、いつか自分も経営するだろうなって思いながら、はい育たれた方も多いですし、
うんうん、なるほど、
はい、でこう帝王学までいかないかもしれないですけれども、うん、ちゃんとこう大学行って勉強してみたいな、はい、留学までしてみたいな感じが多いと、うんそうするとですね、創業者こう尖ってるんですけど、はい、2代目ってオールラウンド型になり
つつですね。面白い。なるほど。でも確かに。
で、
うん、
はい。でもう能力的な全能型の方もいらっしゃいますし、うん、学業として経営学を学ぶですとか留学をするとか、だからそういうことでいろんな領域のゼネラリストをトップとしてこう勉強していくという感じですね。はい。そういう2代目が生まれやすいと。
準備ができる、はい、ある意味2代1代目の人はまさか、ね、社長になるって思ってない人生を歩んできてるはずですけど、はい、なりたかったかもしれないですけど、ただ2代目の場合はもう継ぐってことが分かってるから、あらかじめ先回りしてこう教育もそっちにとか環境も揃えられるからってことですよね。
はい、
なるほど。
で、うん、今のがまあトップですね、はいはいはい、創業者尖ってます、2代目なんかオールラウンドっぽいと、うん、で、はい、それぞれに対してのナンバー2ってどんな感じかっていうと、
はいはいはい、
尖ってる人には補完型のナンバー2がいたわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、
でその人が、まあ、例えばこう専務とか副社長って感じでトップの創業者にこう寄り添ってずっと経営をやっていきますと、うん、 で、うん、今度2代目社長になりますと言ったら、はいはい、おそらくですねトップはいやちょっと息子が今度社長になると、うん、専務の君が支えてやってくれたまえっていう感じでその
なります、ね、
補佐型の、まあ、オールラウンド型のこうナンバー2かもしれないですけども、はい、その方が今度は2代目の社長をこう支えていく感じになってくると、うん、でそうするとですね、
うん、
あのオールラウンド型でもう支えてた網羅的に支えてたナンバー2と2代目の社長っていうのが、まあ、似たようなタイプなのであのうまく噛み合ったら相互補完してよりこう、はい、厚い経営ができるかもしれないんですけれども、うん、そうじゃないとですね近親相互じゃないんですけれども、うん、なんかうまくいかなくなると。でただでさえ、はい、2代目とか次の代の社長さんっていうのはやっぱこう先代が偉大であればあるほど、
はい、
まあ、それをこうあの否定して新しいものを作りたいっていうふうに思ってくるので、うん、そういうこうオールラウンド型の人よりも今度は尖った部下が欲しくなるんですよね。
なるほどね、はいはいはいはい、
なんかこう違ったことをやるっていう、
うんうんうん、
でそこで代替わりをこうしてって、まあ、新しい会社の歴史があのずっとこう刻まれていくみたいな、うんうんうん、はい、まあ、今みたいなのが全てに言えるかわからないですけれどもちょっとそのトップ尖り型と全能型っていうとそういうような分類ができるかなと、はい、
なるほど、いや、はい、面白いですね。そうですよね。だからもしかしたらその、1代目と2代目に変わるときに勝美さんおっしゃってたようにうまくいくケースもあるかもしれないですけど逆にその1代目を支えてたナンバー2って下手したらその息子さんより1代目のこと知ってたりとか共に戦ってきてるわけじゃないですか。
はい、
だからなんかうまくこう移行したり、まあ、うん、両者がうまくこう合わせていかないと、いや、なんか1代目の時は良かったな、みたいな内心思われながら、なんかこう、
はいはい、
ボンクラ2代目かって、ね、相手思われてるかもしれないですからね。
そうですよね。
だから、そこら辺のなんかチェンジっていうのがもしかしたらすごく大事なのかもしれない。
はい。
ですし、なんかその振る舞いがもしかしたらその会社に勤める現場、社員の人たちも、なんか伝わるんじゃないかな、なんてなんか思いましたね。
そうなんですよね。うん、で、こう、初代が、社長は知り族んですけど、うん、会長としてまだいらっしゃるっていう時には結構陰性が引かれてしまうですとか、
うんうんうん、
ということで会長が、ね、あのもう事実上の権力者ナンバーワンで、で、はい、ナンバーツーが社長だと思うんですけれども、
うん、
その会長についてた当時の2番の人がまたいたりとかするので、はいはいはいはい、結構それで、まあ、仲が悪いまで言わないんですけれども、
うん、
あの意外とうまくいかないというかこう意思をなんか一つにまとめにくいっていうファミリー企業さんは意外と少なくはないかなっていう印象を持ってますね。
はい、特に勝美さんが多分コンサルしてると相手だとそういう企業さんも多いですよね、おそらく。
そうですね、
製造業さんとかで言うと、はい、うん、
そういう会社、まあそれぞれ あの立場の考え方っていうのが、はい、まあ、両方理解できるのでなんかうまく妥協点じゃないんですけれども、うんうんうん、いいところをこう目指しながらやっていくっていうのはあるんですけれども結構腹決め難しい、
ね、なるほどなるほど、
ですね。
そしてもう一つがそうですね、
はい、公開大企業ですよね、うんうん、
はい、はい、
で公開大企業と先ほどのファミリー企業で違うのはもう社長が、うん、こう代々同じ一族でっていうケースはもうほとんどなくなってきますと、はい、でその会社の中で優秀な方たちっていうのが出世競争を勝ち抜いてトップになっていくわけですよね。で大企業の時に尖ってる方っていうのは、
うん、
まあ、その価値を認められることはあるんですけれども多分尖りだけでトップに上り詰めるっていうのはまずない
ん
ですね。
うん、なるほど、
はいはいはいはい、なのでオールラウンドにほとんどのことができると。ただ、
うん、
その方は、技術領域が、まあ、ご出身なので、ものづくりに強いとかそういうとこありがあるとか、うんうん、あるいは営業出身の方であれば、うん、営業のことが強い。ただ、
うん、
ものづくり技術のことも分かります、経営企画も分かります、会計もある程度分かりますと。そこの最低限の全能感っていうのは持った中で何かまあ得意なものが一つあるとかそんな感じになってますね。全く分からない領域があるとかっていうのが少ない、全能型がこう積み重なっていく、そういう印象はありますね。
なるほど、ある程度強みはあれどってことですよね。
そうですね、
やっぱりその全体をまあその上がっていく段階で経ているからっていうところで、う
ん、はい、
うん、
なんでまあその時折こう大企業さんって、はい、まあすごくこう調子がいい時とちょっとなんかこう下がってきたんじゃないかって思われる時があって、うん、でこうまた復活する会社さんとかもあると思うんですけども、でそういう時にはその本当全能型のタイプの中でもより尖りのある方、
うん、
そういう人がなんかこう内からも外からもこう現れて、なんかグイッとやるっていうことがなんか多いようにも思いますので、バランスとタイミングと、うん、はい、あるそんな印象ですね。
逆にそのトップのタイプに合わせて、まあ、ナンバー2のタイプというか、
はい、
ナンバー2もこうやってなんか合わせていくべきとか、こういうタイプってやっぱりその噛み合わせみたいなのを考えた方がいいんですかね。
多分まあ全能型の話が結構多くなっちゃったかもしれないんですけれども、はい、その中で全能型のこう部下みたいなのも、はい、ナンバー2みたいなのも増えてくるんですけれども、うんうん、そこの中であのどれだけのこう強みだったりとかその時代だったりに合わせて新しいものをこう取り込んでいくかっていうことがのこう感性としても視点としてもできるような、そういうことは必要だろうなというふうに思いますね。ナンバー2だとしても
だから2つを掛け合わせるといろいろな、初めの尖り型とまあ総合力型、
はいはい、
そしてさらにステージですよね。3つ、スタートアップ、
そうですね、
企業系と、はい、ファミリー企業、まあ、上場公開企業みたいな形で分けて、そのなんか掛け合わせでもちろんいろんなタイプがいると思うんですけれども、
はい、
いやすごくなんか今まで自然にあんまりそこ定義を考えてなかったんですけど、なんかそこの方明確になりましたありがとうございます。でもなんか僕はどちらかといえばなんか、は
い、
とんがり型のちょっとランキングこの番組上がってきてるんで聞き漏れないか不安になりながら言うんですけど、僕の今所属してる会社なんかは完全にこう、まあ、スタートアップであり、はい、出版であればスタートアップであり、
うん、
で、さらにとんがり型みたいな、社長の下で、まあ、やっていたりするので、で、そもそもその、幻冬舎の社長の健丈が、いた会社は逆に角川書店という、いわゆるファミリー型の、
はい、
企業にいたりする、はい、なんかそういうところのコンサートなんか思いながら見てたり、お話聞いててなんかちょっと感じたりしましたが、うん、
そうですよね。畳人とこう広げ人の、
ね、
同じ人がどっちの機能を持つっていうこともあると思うんですけども、多分そういうことがナンバーワンの立場、ナンバーツーの立場っていうので会社のその成長とともに変わってきたりとかっていうのはあると思いますね。
そうですよね。
うん、
本当にタイプ別、まあ、どっちが好きですか、ちなみに克美さんは。そのいわゆる とんがり型か、だからまあそれ僕言い換えると、なんかまあとんがり型の方が比較的に、あ、まあこれは別の軸になるかもしれないんですけど、うんうんうん、独裁的でなんか怖いみたいな印象があり、
う
ん、
あ、なるほど、はいはい、
どうなんだろう、それはまた別のもう3軸目かもしれないんですけど、僕の中のナンバーワン、うん、の分類、トップ企業のトップでいうと、なんかすごい、まあ、政治力の強いパターンですよ。なんかもう怖い強いみたいなリーダー、
うんうん、
となんか羊飼いモデルじゃないんですけど、
はいはい、
どっちかといえばもう現場に任せるよみたいな形だったり、うん、まあ、優しい感じの、本質的に優しいかどうかちょっと分かんないんですけど、
はい、
その2パターンになんか分かれる気がするんですけど。
そうですね、トップで尖り型、独裁っていう独裁タイプみたいな印象もあるんですけど、うんうんうん、一方で英雄型とも言えるかもしれないですよね。
あ、まあそうか、
はい、求心力が強いヒーローというふうにも見ることできるかもしれないです。はい、でそれとあんまこう尖ってないんだけれどっていうので、うん、こうオールラウンドに、周りとのその調和を大事にして目標に向かってこう、うん、みんなで行こうよっていう感じのタイプがあると思うんですけど、うん、じゃあ私はもう完全にそっち側で尖ったものがなくて、はいはい、で調和型でみんなで一緒に、やっていきましょうっていうタイプなので、うん、完全に僕はナンバー2だと思うんですけれども、
うんうん、
はい、ただなんかどっかで中二病じゃないですけども、若い自分はいつかトップにとかなんかヒーローになりたいっていう思いは、うんうんうん、あった時代もありますね。
なるほどなるほど、
はい、
逆にどっちがやりがいあるとか、その自分がそのトップにつくとして、そのトップが今のタイプで分けると、はい、うんうん、なんかどのタイプに克美さんがなんかつくのがなんか燃える感じですか。 仮の話、今のちょっと現実を置いといて。
そうですね、うん、現実を置いとくと、うん、やっぱり尖ってるトップの下につく方が、うん、なんかやりがいもあるでしょうし、
はい、
うん、まあ、自分にも合ってるような印象ですね。やっぱり全能型の、うん、トップというか、だとまたちょっと違うかもしれないんですけれども、うん、支える方がいいですね。
うんうん、でもね、僕もね、どっちかといえばそうなんですよね。正直多分、うん、とんがり型の方が、タスクとしては大変なんですよ。支えるのは。
そうですね。はい。
とんがってるんで、何しろ。
はい、はい、うん、はい、はい。
で、場合によっては、その何でしょうね、相手の、多分全能型の人って、まあ、分かった上でこれやっといてみたいな感じになったりしてくれたり、一定のなんか理解があるじゃないですか、うん、その。
はい、はい、はい、はい。
でも、とんがり型っていうのは、そこら辺が逆にむしろ、そんなにこうアンテナが立ってない分とんがってるわけですから、
うん、
なのでなんかやってて全能型の方がなんか多分仕事としてはなんか負荷が少なそう、
あ、ナンバー2
としては負荷がある、ね、ただなんかすごくいい経験になるみたいな、うん、もしくはそのスキル、その経験を経てスキルがつくのどっちかって言ったら意外ととんがり型で、まあ、とんがってればとんがってるほどその経験を経るとなんかナンバー2としてもすごい人材になれるかなみたいな。
そうですね、
うん、
仕事のこう経験っていう意味ではとんがり型でこういろんなものを埋めていかなきゃいけない、サポートしなきゃいけないっていうところでは経験者は全く上がりますし、うん、で一方こう全能型で何でもできるトップの下っていうのも、うん、ロールモデルというかキャリアとして各あるべきというかこうなりたいっていうことがなんか言いやすいかもしれないですよね。うん、うん、
はい、そろそろお時間になりました。かずみさんありがとうございます。今回は企業のトップのタイプ別に見るナンバー2論というテーマでお話ししていきました。2番経営、組織を支えるナンバー2の引きこもごも、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ2番経営で全て漢字でポストいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひ O2 パートナーズさんと仕事がしたい、相談がしたいという企業の方々、そして一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。勝美さんへの質問や感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。2番@O2-Inc.com、詳しくは番組の概要欄にメールアドレスのを記載しておりますので、そちらをコピーしてお使いいただければと思います。そしてこの番組は毎週1回水曜日に配信しておりますので、様々なポッドキャストスタンドで配信しております。ぜひまだですね、番組フォローしてない方がいらっしゃいましたらですね、各スタンドでフォローいただければ嬉しいです。それではここまでのお相手は、
勝見康秀と、
しだれゆうすけでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。